おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいた有機こよみ2026はお盆明け、明日から順次発送となります。18日、明日月曜日は発送をするための不良チェックとか、あとは梱包とか仕分けとかっていうのを済ませて、実質19日から順次と発送を始めていく予定です。でなるべく多くの人に8月23日の大吉日から使い始めてもらえるような、そういう発送を目指しています。楽しみにお待ちください。でこのラジオ聞く小読みでは毎朝10分の小読みレッスンをお届けしています。日曜日の今日はリスナー様からお題をいただいてのフリートーク会です。コメントにて九星学とか吉方位とか凶方位とか厄年とか恋愛とか土曜だとか、気になるあれこれあったら教えてください。お題にしてお話します。もちろんご質問ご相談大歓迎です。誰かにとっての興味や疑問は別の誰かにとって突破口となる、ヒントになるってことよくあります。コメントお待ちしております。小川智美さん、ともりんさん、ひでみんさん、おはようございます。モンさん、ジャズさん、マスイさん、グルーブさん、リュオさん、浅なじさいさん、おはようございます。クーさん、ココさん、チエさん、ケンさん、ちななおさん、ユウさん、コードさん、おはようございます。ジャズさん、結果の年についてとのことですが、これ結果の年で お題にしてお話すればいいですかね。有機暦の中には9年周期で結果の年というのが訪れます。どうやって見分けるかっていうと、年番中央に自分の数字が入った年、それが結果の年です。一泊水星の人だったら1、地獄土星の人だったら2。これが年番の八角形の図形の真ん中に入ってる年が結果の年。この年ってね、多くの専門家の方は八方塞がり、何をやってもうまくいかない、いろんな悪いことがいっぱい起こるよって、そういう年、ネガティブに捉えられることが多いんですが、実際のところ有機暦では良いことも悪いことも両方が同時多発的に起こるっていう運勢ですよ。それは八方塞がりでも残念な年でもなくて、身から出たサビであり自分の実績の年だから結果の年なんだよ。それを踏まえて全ての判断材料が出揃うから、でどうするかがこれからの指針になるんだよっていうのが結果の年です。で結果の年って僕が思うのに、頭をあんまり使いすぎちゃうと起こる出来事結果を考えられなくなってしまう、受け止められなくなってしまうので、まずね、単純になんて言われたか、どんな出来事が起こったか、些細な、例えばそうですね、お財布を落としてしまったとか、あとは寝坊してしまったとか、そういう小さなことも踏まえて、覚えてないと何が結果か分かんなくなっちゃうんですよね。みんなね、自分の数字が真ん中に入った年、今年だったら地獄土星、来年だったら一泊水星、そういう人がどれが自分にとっての結果だろうって、起こる出来事に期待を持って、なんか分かりやすいの起こってくれないかな、どんな素敵な出来事が起こるんだろうってね、結果を探しに行っちゃうんですよ。それだと見逃すことが多くて、いやいやいや、目の前の出来事が結果だよっていう、仕事今日も行ったでしょ、出勤してどんなことが起こった、うまくいった、いかなかった、 もうそれで起こってる出来事が結果になりますよ。さすがに1年12ヶ月365日ずっとそういうわけではなくて、今年だったら2月5月8月11月来年だったら3月6月9月12月繁忙の月と言われる4つのタイミングでどんなことが起こるのか、それが結果ですと。まるで結果みたいな出来事が起こるからそれを待ってくださいじゃないんです。日々起こる出来事が結果です。で、その中で、あ、お財布落としたんですね、じゃあこれからはどうするんですか、エアタグでもお財布の中入れておきますか、それともチェーンでつないでおきますか、それとも普段から現金や落としてもいい現金カードしか持ち歩かないようにして大切なものは家で取っておきますかとか、その都度でどうしますかをしていくと、起こる結果のたびに自分の運が軌道修正されて、でその都度良い方に進んでいきますよ。これが結果の年なんです。みんなな結果の年って言うから、なんかコンテストで優勝しますとか、自分が今まで努力してきたことが世界の全ての人に認められてノーベル賞もらえますぐらいの勢いで結果探しちゃうんですけど、そうじゃなくて、結果の年に起こった出来事が結果である。結果が出るんじゃなくて、結果の年に起こった出来事が結果なので、でどうします、でその時何しました、あ、そうなんですか、転んだんですか、じゃあどうします、これからは靴変えます、それともウォーキングを始めて足腰を鍛錬するところから始めます、これが基本的な結果の年の過ごし方になります。ジャズさん、先日の朝ラジオで昨年が結果の年だったので、その判断ができてません、これから見直して良いですかとのことなんですが、やっぱりね、去年何にも起こらなかったって思っているから結果の年だったけど判断ができてないって思いがちなんですよね。例えば去年風邪をひいたとしたら、ちゃんと治したでしょ、それが風邪という結果に対する自分自身の判断であり、やったっていうことなんです。で、願わくば去年風邪をひいたんだったら、じゃあこれからはどうしますか、20年前30年前だったらすぐ治ったかもしれないけど、これからはこじらせやすくなりますよ、今後どうしていきますかっていうのが判断であり求められる行動だったりします。これに関しては今からやっても間に合います。ああ、そうやってみれば去年こういうことあったな、ああいうことあったな、じゃあそれを踏まえてこれからはこういう働き方にしよう、ああいう働き方にしようということで、結果として出てきた種、結果としてなった実を回収して、そこから新しい種を植えたっていうことになります。その種は去年できなかったことは今年やるのでもう十分間に合います。グルーブさん、今週土曜日の大吉日のより良い過ごし方を教えてくださいとのことなんですが、もういろいろあるんですよ。新しいことを始める、古いことを終える、諦めていたことをやり直す、この開始終了再開、どれも大吉日にはぴったりなんですが、特に良い、これであらねばならぬじゃなくて、特に良い過ごし方は健康関連です。これからも健やかに働き続けるためには、もしくはこれからも健やかに暮らし続けるためには、どういうものが必要ですか、どういうことは終わらせた方がいいですか、何に関してはやり直した方がいいですかって考えた時に、はい、私はドライヤーが必要ですっていうことだったら、ドライヤー買って新しくその日から使い始めたいし、あ、私にとってはスキンケアです、私にとっては紫外線対策ですっていう人はそれやればいいし、あ、これからも健やかに過ごそうと思ったら、私は新しいカーディガンが必要ですって、この暑い残暑の季節、どのお店に入ってもめっちゃ寒いんで、これからも美味しくご飯を外食しようと思ったり、これからもカフェで本読みたいと思ったら、一枚上に羽織れるものが必要なんですっていうんだったらそれでも OK だし、もうね、より良い過ごし方となった時に、いいんですよ、おしゃれなカーディガンが欲しいでも全然いいんですからね、 でもより良いを目指すんであるならば、それをすることで今後も健やかに過ごせるっていう、健康に関わることを始めたり終えたりやり直したりすることができると最高理想です。例えば僕は今8月の23日から始める新しいナイトルーティーン、夜眠る前の一定の順序、これを探しているところです。今ね、有力なのが般若心経を暗唱するっていうやつかなと思ってます。みかんさん、おはようございます。リオさん、ここ最近予定が狂うことが立ち続けに起こります。断ち切りたい気持ちを切り替えたいと思うのですが、先生の気持ちの切り替え方を教えてほしいです、そのこと。僕割とこういう時に暦を読んじゃって、ああなるほどそういうことなのねっていうのが気持ちの切り替え方に なるんです。例えば2025年8月で言うならば、今本年度3回目の繁忙期で下半期の始まり、これが結構運が動くっていう月なんですよ。良いことも悪いこともすべての出来事は運が動いた繁忙の証であると。中でも特に人を動かすのは嬉しいことじゃなくって大変なこととか面倒なことだったりします。人は健康であることが確認できた時より病気が見つかった時の方があわあわするし、心は動くし、対応のためにいろいろなことをやる気になります。ほっとくわけにいかないですもんね。ずっと結果として動かされるんですよと。2025年8月、自分の予定が狂うようないろんな出来事が同時多発的に起こったとしたならば、あ、運が動くってこういうことだよね、運が動くといろいろあるよねって思って、その全ては全部、あ、繁忙の8月なのね、動かされてるわっていうふうに気持ちが切り替わります。ただ今リオさんが聞いてるのはそういうことじゃなくて、そのなんだ、今起こる出来事の解析、暦的な意味合いじゃなくて、僕の個人的な気持ちの切り替え方のことだと思うんですよ。一番よくやるのは、3つは持ってる、パッと考えただけでも3つは持ってる。1つ目がのキッチンのレンジ磨きです。これよくやってSNS でも上げたりするんですが、僕調子が悪い時はキッチンのレンジを磨きます。で、汚れていたレンジがピカピカになった時には気持ちが切り替わったりしますね。で、2つ目がコーヒーを挽いて入れます。ここで重要なのは、割と大きいことがあった時も小さな出来事があった時も、コーヒーを飲むっていうことは実はそんなに大切じゃなくて、コーヒー豆を挽く、そしてそれを移して、容器に移して上からお湯を落とす、それで香りを嗅ぐっていう一連の作業の中で、まあ良い香りっていうのもあるんですが、その淡々と進んでいく一連の作業が自分の心の切り替えに役に立ちます。で、3つ目が、特に最近はそうなんですが、夏場は水シャワーですね。水の清めはよくやります。例えばなんとなくやる気が起こらなくて重い腰が上がらないっていう時は、その腰を上げようとするんじゃなくて、つまりやりたくないこと、面倒なことに向き合おうと自分を頑張らせるんじゃなくて、水シャワー浴びてから考えるみたいな、水シャワーおすすめで、それ夏だったら水シャワーなんですけど、冬だったらウォーキングとかですかね。今夏の暑い盛りの中で、よし気持ちを切り替えるためにウォーキングしてこようってなったら熱中症になっちゃったりするんで、でも、ね、冬だったらウォーキングってね、冬がいいんですよ。そんな切り替え方法3つ持っています。ご参考までに。ちななおさん、大吉日に新しく使いたいものは、祭壇のようなところに飾っておくと良いのでしょうか。前にちらっと先生がそうしていたのを写真で見たような気がしたので。そうです、これのブログにも書いておいたので、ぜひ読んでください。 縁起物の祭壇っていうタイトルだった気がします。違うかな。縁起物の祭壇、縁起物祭壇、お、あったあった、あ、人生を彩る吉日の祭壇だ。まあ僕のブログで祭壇で検索してもらえば多分どっかしら出てくるはず。うん、人生を彩る吉日の祭壇っていうのを書いておいたので、7月の29日の投稿ですね。もしよろしければ見てみてください。ジャズさん、ありがとうございました。昨年というワードにとらわれてました。過去を振り返って対処してみますとのこと。それがいいです。コットンテールさん、タミーさん、おはようございます。ちななおさん、祭壇で見てみますとのこと。7月29日の投稿です。あ、小川さん、ありがとうございます。リンクを多分いけるはずです。で、見つからなかったら、そのノートの7月29日19時の投稿を見ていただけるとね、結構詳しく、こういうことですよっていうのを挙げてあるので、ぜひぜひ。いやー、小川さんありがとうございます。お気遣いを。もしもリンクからいけなかった時には、7月の29日の投稿を見てみてください。今日のところはそんな感じですかね。もうあっという間に20分近くお話をしてしまいました。もう一つ告知にお付き合いください。8月お盆明けから有機こよみの2026発送が始まります。先行予約いただいた分ありがとうございます。そちらの先に予約してくださった皆さんなんだから、どこよりも書店よりも早く、誰よりも早く有機こよみをお届けしたいっていうことで、なるべく多くの方に8月の23日大吉日から有機こよみ使っていただけるように、とにかく発送作業明日からどんどん始めます。もう実質昨日も梱包のための袋を買いに行ったり、あとは今日もこれからの伝票をプリントアウトしたりってする予定です。どこよりも早く届く暦という、そういう合言葉でいこうと思ってます。もう少しだけお待ちください。で、そんな発送作業が落ち着いたら、9月の1日ぐらいまでには落ち着けたいという感じ、落ち着きましたら、いろんな場所でのイベント巡業が始まります。群馬県内だけじゃなくて各地飛び回ります。その最初、今直近最初が9月の14日日曜日の旅飽きない高崎ジャムカバーっていう、榛名山のふもとにあるジャムカバーという雑貨店さんにて、旅飽きないというイベントチームの一員として旧世占いで出展します。まあジャムカバーさんが素敵な雑貨店なんで、そこに来てくれるとついでに旅飽きないで僕が旧世占いやってるよっていう感じです。その次、9月23日火曜日、こちらは有機こよみフェスボリューム1桐生です。今年のイベントの中では一番力を入れている、最も楽しみにしているイベントがこれ、9月23日秋分の日火曜日、3連休の最終日の群馬県桐生市での有機こよみフェスです。ご予約不要、入場料無料の有機こよみ収穫祭なんですが、講演がメインです。西金谷と僕の講座と西金谷の講演、2026年の運勢をテーマにしたお話がメインなんですが、その前11時から14時30分までの間、会場ロビーにていろいろなブースを出しているので、屋台出しているので、例えばそれは星読みかもしれないし、タロットかもしれない、鍼灸や漢方健康相談とかね、いろいろやってるんで、楽しみに、なんなら僕の中の準備ではそっちがメインです。まだ講座の内容どんな風にしようかなんてその場で考えようと思ってるんで、それよりは今、あ、保健所に食品取扱いの申請出さなくちゃなんないなとか、 まあ告知でもうちょっとちゃんとみんなのこと紹介しなくちゃなんないなとか、準備を力入れてるのはそのブースの方です。楽しみに来てください。その後10月の5日が藤岡の諏訪神社にて福寄り所っていう占い特化イベント、なんかの旧姓占いあちこちでイベント出展してたら、ついにあの占い師としてデビューすることになったというか、基本的に僕は暦を作る、そしてその暦の読み解き方をご紹介するっていう暦制作と講座活動がメインだったりするんですが、なんかこうちょっと占い師っぽい感じになってきまして、その占い特化イベント、県内外の占い師が一堂に藤岡の諏訪神社に集まるっていうイベントに旧姓占いで初参加します。占い師に来てください。それに対して全く占い関係なしゴリゴリの文具イベントっていうのが10月の18、19、2日間、手帳の市2025秋っていうのが東京都の浜松町であります。厳選された素敵文具が集まる手帳マニアのためのイベント、僕は有機小読みを引っ提げて小読み作りの会社の小読み作りの社長という体で参戦いたします。ぜひぜひ遊びに来てください。一つまだ正式な告知が始まっていなくてちょっと飛ばしちゃったんですけど、9月の30、10月の1日の火曜日水曜日平日なんですが、有機小読みフェス大阪であります。2日間にわたって講座とワークショップを開催します。9月30日の午後に1つ講座ワークショップで、10月1日の午前と午後に1つずつワークショップ講座やります。こちらの詳細は8月23日の告知お待ちください。そんなところかな、お知らせすべきことは。大丈夫かな。あ、やっぱりリンクから行けなかったですかね。しょうがなし。リオさん、暦の活用も先生の気持ちの切り替え方も聞けてとても参考になりました。コーヒーはすぐ真似できそうですので早速今日真似っこしますとのことの、このコーヒー入れるのも2つのパターンがあるって僕思っていて、1つ目が3時になったらコーヒー入れるっていうパターン。もうね、コーヒーはこの時間に入れる、朝10時になったら入れるとか、会社に出勤したらまず入れるとか、つまり必要になってから気持ちの切り替えのポイントを探すんじゃなくて、1日の中に決まった切り替えのポイントを作っておく。そうするとその都度切り替わっていくっていうんですかね。そういう時に職人さんは10時と12時と3時に休憩を必ずきちっととって、そこでその、まあ、安全のためとか体力のためとか複数人で仕事をしている場合には意思疎通情報共有のためっていう感じで、職人さんだけじゃなくて農家さんもそういう方が多いかな、やると思うんですが、コーヒーだって同じ、ここで入れるって決めておくのはとても大切なことだと思います。でそれと別に僕の場合だったら原稿で行き詰まりましたであるとか、不測の事態が起こってうんだよめんどくさいって気持ちがちょっと落ち込みましたっていう時に、ああもうコーヒー入れよう、うじうじ考えてないでコーヒー入れようって入れちゃえばいいんですよ。飲まなくてもコーヒーって豆から引いて入れていくことで気持ちはだいぶ変わる。これもう完全にコーヒーアロマが脳神経に直接的に作用してるからだと思うんですが、自分の好きな香りってどんなものより即効性がある効果を人に影響を及ぼすので、香りのことっておすすめですね。そういう意味ではお線香を焚くとかアロマを焚くとかも有効だと思います。ぜひぜひお試しください。ナビーさん、届いた有機暦は最初に何をしたら良いですか。一番綺麗なところで折り目をつける、これが最初にすべきことです。実は先行予約とは別に、うちうちで超先行予約っていう のをやってまして、この超先行予約の皆様とはね、有機暦の使い始めの儀式っていうのを一緒に8月の23日にしたいなと思っておりまして、超先行予約ご利用の方、こちらまた改めてメールで お知らせしますので、そちらご安心ください、お待ちください。でその時に最初にやることは折り目をつけることです。その後は結構自由です。シールカスタムするとか、カバーをかけるであるとか、何か最初の書き込みをするだとか自由なんですが、とにかく最初にやっていただきたいのが、正しいところで折り目をつけるになります。ともみさん、おはようございます。さてさて、今日という一日は2025年8月17日日曜日の長かった連休最終日ですかね。僕はもう初日から連休なんて何も関係なく10連勤でした。10日間ずっと働いてましたね。でも連休であることは間違いないし、その最終日が今日、明日からはもう連休とか抜きにして、お盆とか抜きにして、本格的に運が動く繁忙の8月になります。まだ折り返し地点も過ぎてないです。8月の23日がようやく折り返し地点です。今まだこの前半戦の中で、良いことも悪いことも起こった出来事はもう全部繁忙の8月、運を動かすきっかけだと思って、腐らず諦めず課題こなしてまいりましょう。今日の幸運のレシピはマイワシ。旬の魚介が吉です。今の旬はマイワシ以外にも、青い魚だったらアジがあるし、白身だったらスズキイサキもあるし、カンパチヒラマサ、カンパチは僕一番好きなお刺身ですね。カンパチヒラマサ、マナガツオ、あとは暑い季節だったら梅肉とともにハモ、そしてあのトビウオ、最近よくスーパーマーケットで見かけます。トビウオ、シマアジなどなど、旬の魚介で焼いても煮てもお刺身でもどれでも大丈夫です。今日は魚介の日です。最後に今日のキーワードは誘導、自然と導く。その心は、しつこい確認や要求は相手から嫌われてしまう。大切にしたい、ちゃんとしたいと思っても、結果として周囲との間に摩擦が生じてしまうので、しつこいのはいまいちかなと。今から動こうとしてる相手に対して、今すぐ動いてもらっていいとかって念押しするのはもう炎上になっちゃうからやめた方がいいです。念のための2度目3度目の確認があるんだったら、今動こうとしてる人に今するんじゃなくて、昨日のってできてるとか、あれ先週のってもう終わったかなっていう感じで、その日を変えてやった方が自然かなという感じです。ちょっと待ってあげるといいです。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。日曜日のフリートーク会、コメントいただきありがとうございました。来週の日曜日もこんな感じで進めていこうと思うので、お題を準備して、ご質問準備してお待ちください。それでは僕も行ってまいります。